今日のメッセージはルカの4章1節から13節です。イエス様が受けた悪魔の誘惑というタイトルです。イエス様がバプテスマを受けたとき、天が開かれ、イエス様はキリストであることが宣言されました。イエス様は罪人が受けるバプテスマを受けて罪人である私たちと一つとなってくださいました。ルカの福音書ではバプテスマの記事に続いてイエス様の系図があります。マタイの福音書にも系図がありますが、二つの系図は始まるところが違います。マタイの系図はアブラハムまで遡りますが、ルカの系図はアブラハムで止まらず最初の人間アダムまで遡ります。イエス・キリストは第二のアダム、あるいはパウロの言葉を借りるなら最後のアダムです。アダムは人類の元祖として、妻のエヴァと一緒に悪魔の誘惑に負けてしまい、人類を罪と死に導きました。イエス様も同じように悪魔の誘惑を受けましたが、その誘惑に乗らず逆に人々に滅びをもたらした悪魔の技を滅ぼされます。最初のアダムは悪魔の誘惑に負けてしまい、人類に死と災いをもたらしましたが、最後のアダムであるイエス様は十字架と復活によってその技を滅ぼし、永遠の命をもたらし、その生き方を示してくださいました。ルカの4章の1節から4節をお読みします。さて、イエスは聖霊に満ちてヨルダンから帰られた。そして御霊によって荒野に導かれ、40日間悪魔の試みを受けられた。その間イエスは何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。あなたが神の子なら、この石にパンになるように命じなさい。イエスは悪魔に答えられた。人はパンだけで生きるのではないと書いてある。ルカはイエス様が受けた悪魔の3つの試みを記録しています。最初の誘惑では40日間断食して空腹を感じておられたイエス様に、悪魔は石をパンに変化させて空腹を満たしなさいと誘惑します。あなたが神の子ならこの石にパンになるように命じなさい。神の子という言葉にはメシア、あるいはキリストという意味がありました。神に使わされた神の国の特別な王という意味です。サタンはあなたには空腹という欲求がある、またあなたには石をパンに変える、そしてそれを食べる権利も力もある。その力を利用してその欲求を満たしなさいという誘惑です。ポイントは、人間は何を頼りにして生きるかということだと思います。日本語ではどうやって生きていくのかという質問を、どうやって食べていくのかという質問と同じ意味で使います。中国語の一昔前の挨拶は、もう食べましたかという質問だったと聞きました。人間にとって食べることは基本です。衣食住の真ん中にも入っています。しかし、イエス様は人はパンだけで生きるのではないと書いてあると答えられました。旧約聖書、申命記8章3節の言葉で、人は主の御口から出る、すべての言葉で生きるとその後に続きます。人の命も衣食住も生きる力、働く力も神からのものであるということです。だから神に頼り、神に従って生きることが人間の基礎の基礎であり、人生の土台であると教えているのです。 衣食住が豊かに備わっているなら神はいらないという態度の反対です。人間が持っている力や権利はすべて神からの恵み、プレゼントです。神に感謝しつつ、神の心に沿った使い方をするために与えられたものです。イエス様は人間としてこの誘惑と戦われました。また戦う方法も教えてくださっています。イエス様がサタンと戦う時に使われた武器は御言葉です。イエス様は私たちと同じ聖書を学ばれました。その当時はまだ旧約聖書だけですが、その聖書には次の言葉があります。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。ヨシア記一章の八節です。また詩編の中に次のような言葉があります。あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました。詩編の119編11節です。新約聖書のエペソの書の6章にも、悪魔との戦いに備えて御霊の剣である神の御言葉を身につけなさいとあります。イエス様は聖書の御言葉を心に蓄えておられました。ですから悪魔の誘惑にあったときに、自然にその御言葉が口から出てきたのです。人間は悪魔の誘惑に負けてしまいました。神の真理の言葉よりも悪魔の嘘の言葉に従ってしまいました。悪魔の誘惑は、神よりも自分の力を信じなさい、神に従わなくても大丈夫、自分の感性、理性、欲求に従いなさい、神に従わない方が楽しいし、神に逆らっても死ぬことはない、そして神のようになれるよというような魅力的な言葉でしたが、それは嘘でした。悪魔の嘘はそれに従ってしまった人間に死と災いをもたらしました。私たちは神に従い、神と一緒に生きることによって神のようになります。主に交われば赤くなるということわざがありますが、主イエスキリストと交われば主のようになるのです。神と一緒に生きる生き方こそ最高の生き方、最も楽しい生き方、そしてそれが永遠の命です。よく腹が減っては戦はできないと言われますが、腹がいっぱいでもできない戦があります。そもそも私たちは自分の力で生きているのではありません。詩編127編の一節から読みますと、こういう言葉があります。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。あなた方が早く起きるのも遅く休むのも、深紅の糧を食べるのもそれは虚しい。主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてくださる。努力は素晴らしいものですが、努力というものも神からの賜物です。努力は決して神にとって変わるものではなく、信仰に反するものでもありません。預言者エレミアもこのように書いています。主よ、私は知っています。人間の道はその人によるのではなく、歩くこともその歩みを確かにすることも人によるのではないことを。エレミア10章の23節です。この最初の誘惑は、私たちが何に頼って生きているかを、あるいは何を信じ従っているかをテストする試みでした。試みは心を見ます。ここで私たちは父を信頼し、父の言葉に従うイエス様の心を見ます。自分の力で何とかするのではありません。イエス様はお腹を空かせていました。パンを求めることは悪いことではありませんが、欲しいものを手に入れるのが人生のすべてではありません。自分のやりたいように生き、自分の欲しいものを手に入れることが良い人生であるというのが世の教え、悪魔の教えです。聖書の教えは 神に従うことが全てであり、神と一緒に生きるのが永遠の主であると教えています。イエス様は言われました。人はたとえ全世界を手に入れても、誠の命を損じたら何の得がありましょう。マタイの16章の26節です。イエス様は神の言葉によってこの誘惑を乗り越えました。イエス様は神の言葉に命を懸けました。神の言葉に従って生き、また死んで復活することによって死を滅ぼされました。人間は悪魔の言葉に従って死ぬものとなり、常に死に向かって生きるようになってしまいました。イエス様はその死にかけている私たちを救い、本当の生き方を教えてくださるために来てくださり、誘惑とも戦ってくださいました。私たちに神の言葉に従って生きることを教えてくださっています。それは自分の力ではできませんが、神の恵みによってイエス様と一緒ならできます。次にルカの4章5節から8節までを読みます。すると悪魔はイエスを高いところに連れて行き、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せてこう言った。このような国々の権力と栄光をすべてあなたにあげよう。それは私に任されていて、誰にでも私が望む人にあげるのだから。だからもしあなたが私の前にひれ伏すなら、すべてあなたのものとなる。イエスは悪魔に答えられた。あなたの神である主を礼拝しなさい。主のみに使いなさいと書いてある。イエス様は全世界の人々を救うためにこの世に来られました。悪魔の二つ目の誘惑は、イエス様のその目的に関わることです。悪魔はイエス様に幻を見せます。すべての国々の権力と栄光を与える簡単な方法があるというのです。非常に簡単です。自分を拝むだけで大丈夫。誰も見ていないし、人々が知るのはあなたの成功する姿だけだ。それがこの世での成功の秘訣だ。あなたのもとに来る人々の行列ができる方法、人々を集める近道だ。勝てば官軍ということだ。結局結果が滑ったよというような誘惑です。悪魔はイエス様に幻を見せ、私たちだったら心を震わせるような感動を体験させたのではないでしょうか。しかしイエス様はサタンの誘惑に乗りません。目に見える結果が全てではありません。宗教体験が全てではありません。目に見える部分よりも目に見えない部分こそ大切です。人は上辺を見るが、神は心を見ると聖書にあります。第1サムエルの16章の7節です。イエス様はまた聖書の言葉でサタンを退けます。あなたの神である主を拝み、主だけに使いなさいと書いてあると言われました。神は目に見えないすべてを見ておられます。神をごまかすことはできません。私は神から与えられた道を選び、その道を歩むというのがイエス様の姿勢です。イエス様は言われました。今がこの世の裁きです。今この世を支配する者は追い出されるのです。私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。ヨハネ12章31節と32節です。イエス様は父を信頼し、十字架の道を選び、それによって人々をご自分のもとに集めると言われたのです。また十字架と復活によって悪魔の要塞とその支配を滅ぼすと言われました。主の方法はこの世の方法とは違います。このことは私たちにも当てはまります。私たち人間が神の手段であり方法です。今日教会は良い手段や方法を探していますが、神は良い人を探しているのです。バウンズという祈りについて素晴らしい本を何冊か書いた、今から200年前にアメリカで活躍した牧師はこういう言葉を残しています。 今日教会が必要としているのは、より良い、より多くの機関や組織、新しい手段や方法ではなく、聖霊が用いることのできる人間である。祈る人、祈りに強い人だ。聖霊は方法や手段を通して働くのではなく、人を通して働く。バウンズの祈りの力という本からの引用です。神の技、神の国は、イエス様と同じ心を持ち、イエス様に学びながら、自分の十字架を追ってイエス様に従って歩む人々によって広がっていくということです。悪魔が提供できるのはこの世のものだけです。目に見えるものだけ、感じられるものだけです。ヨハネはこのように注意しています。あなたは世も、世にあるものをも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに道の愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は道から出るものではなく、世から出るものだからです。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし、神の御心を行う者は永遠に生き続けます。第一ヨハネの2章15節から17節です。サタンはご利益主義、ご利益宗教の元祖です。欲しいものを手に入れるために神を使う信仰です。聖書が教えるのは神に仕える信仰です。悪魔的な信仰は、欲しいものが手に入れば神はもういらない、欲しいものが手に入らないなら神はいらないというような信仰です。この荒野における悪魔の誘惑との戦いの中で、イエス様はどのように神に仕えるかを決めたようです。あるいはその決意がこの戦いの中で現れましたという方が正確かもしれません。ご利益宗教では、神が自分の目的のために使えるか、役に立つかが大事です。本当のクリスチャンとは、自分が神の目的のためにどう使えることができるかを求め、自分を神に捧げる人々です。バプテスマは入学式、クリスチャン生活は神の学校での学びです。学校にはテストがあります。自分を知るためのテストであり、神を知るためのテストです。実力テストでは、クリスチャンの力は神からのものであると学びます。神のテストは落とすためではありません。私たちを練り上げ、清め、本物にするためのものです。試みは、心を見るというのはダジャレではなく、神の言葉にも教えられていることです。申命記の8章の2節を読みます。あなたの神主が、この40年の間、荒野であなたを歩まさせたのは、すべての道を覚えていなければならない。それは、あなたを苦しめて、あなたを試し、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。とあります。次に、ルカの4章9節から13節を読みます。また悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせ、こう言った。あなたが神の子なら、ここから下に身を投げなさい。神はあなたのために御使いたちに命じてあなたを守られる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから。するとイエスは答えられた。あなたの神である主を試みてはならないと言われている。悪魔はあらゆる試みを終えると、しばらくの間イエスから離れた。三つ目の誘惑では、悪魔は聖書を使ってイエス様を誘惑しました。ここで注目したいのは、悪魔も聖書を使うということです。悪魔の聖書の読み方と使い方に注意しましょう。自分の目的に合わせた使い方です。自分に都合の良い御言葉を集めるような読み方です。パウロはそのような聖書の使い方、学び方に注意しています。 というのは、人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと、自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集め、真理から耳を背け、作り話に逸れていくような時代になるからです。第二テモテ4章3節と4節です。悪魔の誘惑は、福音、伝道、宣教を人が集まるもののようにすればいい。結果を出せばいい。人が聞きたいことを聞かせ、見たいものを見せ、欲しいものを与えればいいというような考え方です。そして悪魔は、その方法を聖書の言葉を使って正当化しようとしました。人に受ける福音は、健康と成功の福音、問題を解決し、病気を癒す福音、癒しの章のようなもの、神殿の屋根から飛び降りて、天使にキャッチしてもらうようなパフォーマンスを見せれば人は集まる、信者が増えるという提案です。聖書や福音は自分を正当化するためにあるのではありません。私たちを神の前に正しいものとするため、正しい生き方へと導き、良い人にするのが福音です。人を悔い改めさせるもの、人の考え方を正すもので、正当化するものではありません。私たちも自分中心に悪魔的に聖書を読むのではなく、イエス様のようにへり下り、神の御心に従うために聖書を読みましょう。伝道や宣教も結果を出せばいいという方法に走るのではなく、イエス様から学びましょう。悪魔は自分の知恵や力を信頼するように教えますが、イエス様は自分に頼らず、へり下って神に信頼することを教えています。自分の目的のために聖書は神を使うのではなく、聖書から神の目的を学び、神に仕えることを学びましょう。ルカの4章13節には、悪魔はあらゆる試みを終えるとしばらくの間イエスから離れたとあります。しばらくの間イエスから離れたということは、諦めたのではなく、様子を見ながらまたのチャンスを狙っていたということだと思います。悪魔は私たちのことも狙っていると聖書は教えています。第一ペテロ5章の8節と9節に、身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい。ご存知のように、世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのです。とあります。また、ヤコブの4章の7節にも、ですから神に従い悪魔に対抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますとあります。悪魔の誘惑に勝つ方法、それは信仰と従順です。神を信頼し神に従うことです。それは私たちにも与えられているものです。そして神の恵みによって私たちにもできることです。またそれは、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと約束してくださったイエス様といつも一緒に生きることです。イエス様は悪魔の誘惑に御言葉と信仰によって勝ちました。少し前に学んだ第一ヨハネの2章の14節に、若者たち、私があなた方に書いてきたのはあなた方が強いものであり、あなた方のうちに神の言葉がとどまり、悪いものに打ち勝ったからですとあります。私たちもイエス様のように御言葉を蓄えながら生きましょう。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によるのです。私たちが毎日食べ物から栄養を得て、それが体の力となっているように、御言葉という心の食べ物から栄養を得て、健康を保ち、成長し、悪魔との戦いに備えましょう。お祈りします。愛する父なる神様、今日私たちはイエス様が荒野で受けた悪魔の誘惑について学びました。先週学んだバプテスマと同じように、誘惑も私たちのために受け、その戦い方を示してくださいました。イエス様はあなたの言葉と あなたへの信頼によって勝ちました。私たちも同じように、毎日の生活の中のさまざまな誘惑に勝てるように助けてください。あなたの御言葉をしっかりと心に蓄えることができますように、戦いの時に御霊の剣として用いることができるように、よく身につけられますように、私たちを訓練してください。私たち一人一人が直面する誘惑に勝つための恵みをお与えください。今私たちの世界はコロナ感染という大きな試練の中にあります。これまで当たり前と思っていた生活ができなくなっています。これまで当たり前で感謝もしなかったあなたの恵みに気づかされています。私たちの傲慢をお許しください。目に見えない小さなウイルスから自分たちの弱さ、命の脆さを教えられています。どうぞこのような時に一人でも多くの人があなたの前にへり下り、あなたを求め、あなたから永遠の命と平安をいただくことができますように導いてください。病んでおられる方々の上に主の癒しがありますように。医療現場で人々をコロナから救うために日々戦っておられる方々にあなたの特別な恵みが与えられますように。ワクチンの研究に携わっている方々に知恵をお与えください。国々や地域のリーダーたちの上にも主の助けと導きをお願いします。経済的に苦しんでおられる方々の上にも主の助けがありますように。人々が思いやり、お互いに思いやり助け合い、感染の拡大を防ぐ正しい行動を取ることができますように主の恵みをお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。